漫画で恋する英会話。この番組は持っている漫画は4000冊、読んできた漫画は1万冊超えの漫画オタク英語コーチが毎回おすすめ漫画をリスナーの皆さんにお届けする番組です。月に2回、第2水曜日と第4水曜日にお届けしております。英語コーチの千尋です。
はい、そしてアシスタントの三上めぐみです。
どうもよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。そしてハッピーニューイヤー。
ハッピーニューイヤー。
さあ、2026年がスタートいたしました。はい、はい、ということで今日はなんかね、やっぱこう幕開けというか、すごいなんかね、合ってるかなっていうアニメをご紹介していただけると伺っております。
はい、今回おすすめする私の漫画はこちら、あかね話です。
はい、あかね話ね、すごいジャンプで連載されて注目の漫画かと思うんですが、はい、まず気になるあらすじをお願いします。
はい、皆さんはですね、週刊少年ジャンプと聞いてどんな漫画を思い浮かべるでしょうかね。バトルとか友情、努力、勝利っていう、そうした王道が輝く世界なんですけど、
はい、
でもその世界にですね、落語という一見静かで伝統的なテーマが持ち込まれたとしたら、ということでこの茜話なんですけども、
うんうん、
この奇跡を実現した作品、末永祐樹先生と毛上隆正先生による茜話の紹介です。はい、いや、こちらもですね、物語のエンジン、それは父の無念というどこまでも純粋で、しかし燃えるように熱い感情でございます。主人公、この茜の父、荒川慎太っていうのが、将来を、いう約束された二つ目の落語家だったんですけど、真打ち昇進っていう試験のね、大舞台で、落語界の頂点に君臨する、荒川一生によって理不尽にも受験者全員破門という宣告をされるっていうところからお話が始まります。
はい、なんかこう、はい、落語を知ってる方でもそうでない方でも読みやすいのかなっていうふうにも思います。わかりやすいのかなって思います。
そうですね、私もね、うん、落語好きなんですけど、ここまでちゃんと詳しく書かれてて、しかもいろんな話を漫画で読めるっていうのがもうありがたくてですね、
そう、入りやすいですよね。
入りやすい。しかも、こう、主人公が女子高生で、うんうん、しかも絵が上手いと。
ねえ。そうそう。絵のタッチも、だからなんか見てて、気にならないというか。
うん。
って思いました。うん、さあ、そんな気になる登場人物なんですが、
うん。はい。こちらですね。夢を絶たれて、落語を捨てて、で、家族のためにサラリーマンとして働くお父さんなんですけども、うんうん、その背中に滲む悔しさと、世間からの同情と。で、それを間近で見て育った主人公の茜ですね。これが父の代わりに、父が愛した落語で巨大な権威に一矢報いることを決意するという、単なる リベンジ作品ではないんですけども、
うん、
こう演技もを中心としたバトル演技、バトル漫画になってまして、この演技とか和芸っていう芸術で自分と父の誇りを証明しようとするという、この茜ちゃんがですね、いるんですけども、この幼い頃からお父さんの稽古を見て育った。で、その技を心から愛する女子高生なんですけど、父が真打ち昇進試験で起こったその全員破門っていう事件をきっかけに、自身も落語家の道を志すと。
うん、
で、負けん気が強く、とことんやり抜くタイプで真打ちを目指して修行を続けるっていうのが、この作品の主人公の茜ちゃんでした。
はい。さあ、そんな周りにはいろんな先輩やいろんな方が出てきますね。
はい、そうですね。まあ、まずはですね、ライバルの練馬屋からしっていうね、この学生落語選手権の、大会があるんですけど、これで2連覇したっていう大学生の落語家でございます。
うんうん、
非常に要領が良くって、学生落語の天才と評される自信家で、現代風にアレンジされた改作落語を得意として、茜のライバル的存在でもあります。
はい。
はい。で、もう一人のライバルがですね、コーラキヒカルちゃん。こちら人気急上昇中の若手俳優で、本職での評価だけでなく、自分の力を試すため落語の道にも挑むと。
うん、
福岡出身で方言がキャラの一部にもなっております。
はい。
はい。お父さんがですね、この荒川慎太なんですけども、かつて二つ目っていう真打ち手前の階級として活躍してたんですけど、一番最高峰である真打ち昇進の挑戦で、全員破門っていうことで破門になってしまいまして、その後も自身の落語を信じながら娘の成長を見守るというお父さんです。 で、ラスト、私のお気に入りのキャラクター、荒川マイケル先輩。シグマ一門の落語家で、アカネの兄弟子です。
はい。
その遊び人で軽薄な面もあるんですけど、実力は二つ目として高く評価されており、真打ち候補にも近い存在として書かれていると。いったね、素敵なキャラがたくさんいます。
ねえ、そうですね。さあ、そんな、あかね話、見どころはどういったところでしょうか？
はい、見どころはですね、この落語を全然知らなくても本当に問題なくって、むしろ知らない人の方が逆に入りやすいっていうね、この見どころなんですけど、この漫画が落語そのものを説明するというより、主人公のあかねがわからない世界に飛び込んでいく感覚を読者と共有する作りになっておりまして、だから読んでる側も一緒に戸惑って一緒に掴んでいく感じがあるんですね。作画もすごくてね、声とか間とか、本来は音で伝わるものが表情とか小回りで、あ、今こういうふうに空気が動いたなって分かるように書いてるんですね。
確かに。
本当なんかね、そう、なんか全然落ち着いた感じの静かなはずの落語がですね、読んでるとちゃんと緊張感ある。これがすごい。で、結果として、落語漫画っていうより言葉で人の心をつかもうとする人間の物語になってるっていうね、この知識がなくても感情の流れだけでちゃんと面白いのがね、素晴らしいんですよね。
確かにそうですよね。なんていうんですか、落語ってすごいシーンとしてて硬い、お堅いイメージが、すごいストーリー性とこの個性がみんなあるので、入りやすいとても漫画だなっていうふうに思ったんですけど、あ
そう
と
で
は、
すね。
思ったのは、なぜジャンプって今までこう戦いものとか、ね、熱い、ある意味熱いと思うんですけど、まあ、少年っぽい漫画のイメージなんですが、今回こう落語っていうところはなぜだったんでしょうかね。
なんでだったんでしょうね。このタッグを組んでる作画の担当とストーリー担当の人もすごいんですけど、この茜話を作ったチームがまたすごくって、この敏腕編集者、この方がですね、もともと暗殺教室とか、青の箱っていう数々のヒット作品を世に送り出してきた方で、この編集者の功績が二人のクリエイターの才能を生み出して繋いだことにあるんですけどね。この原作の末永先生、こちらストーリー専門の新人賞、ストキンプロっていうところの出身なんだそうですよ。新人賞取った人なんですね。ほ
す
んで
ご
作
い。
画、モウエ先生が、作画専門のガリキョンプロって評価された才能がある方と。
本当じゃ
さら
く、
にですね、
は
い
い。
や、すごいですよ。この監修がね、林家菊彦。
林家菊彦。
ちゃんと落語の監修も務めてらっしゃるっていうのがすごいなと。
もうなんかトータル的にこうみんなのチームワークもそうですし、もうそれはヒットするわけですよね。
そうなんですよ。このね、二人のクリエイター、作画担当の方が、サッカー好きで、で、原作者が元会社員っていう、こう会社員を経験したからこそ書ける組織の理不尽さとか、で、それでも夢を追う人間の情熱を知ってたりね。で、この作画の方、サッカー漫画で培ったダイナミズムと、一瞬の勝負にかけるアスリートの熱量が、落語家の所作とかね、表情に転換されてるっていう。素晴らしいコンビネーションです。
まあ、だからいろんな方にこう手に取りやすいというか見やすい、なるんでしょうね。
そうですね。この落語界って茜話をどう見てるのかっていうところもあるんですけど、結構評価高くって。
そうですよね。なんか、YouTube か何かで落語家の方が取り上げてましたよ。そんな
もうね、
落語
落
家。
語家ね、そう、イケメンも増えてきましたからね、落語家が。
確かに、若手もね、
そう。若手もね、
増えてきましたよね。
そう。で、これ、ワンピースのね、尾田栄一郎先生も、単行本一巻の帯で、はい、好きってコメントしてるって。
本当に結構皆さん注目されてる方が多いんですね。
ね、来年、2026年ね、今年、この茜話もアニメ化されるので、アニメも楽しみです
楽
ね。
しみですね。ちなみに、海外の方って、落語をもちろんご存知でない、こう、日本の文化、知らない方もいらっしゃると思うんですけど、そっから見た、こう、海外の反応とかってどうなんでしょうかね。
海外の反応はね、戦わない少年漫画として高く評価されてて、で、落語っていう文化を知らなくても、キャラクターの感情とか成長構造が普遍的なので、まあ、少年バトルもののね、少年漫画によくあるパターンを、この物語として理解できるっていう声が多くてですね。
ある意味見やすいのか。
そうですね。日本文化の説明なしに成立してるし、で、今、で、海外の、なんていうんですか、外国人落語家も増えてるんですよ。
私知らなかったんですよね。
桂サンシャインっていう人が、カナダ人の方なのかな？カナダでやったり、日本でやったり、割とわかりやすい英語で、聞き取りやすい英語でね、落語されてるんですよ。
逆にこう、海外視点から見た落語も取り入れて分かりやすくのしてるのかな？それもあるのかな？
いやー、広まってほしいですね、なんか。
ねえ、そうですよね。どうですか？千尋さんから見た、もうここが良かった、このシーンみたいなのあります？
このシーン、マイケル先輩が、真打ちに挑戦して、いや、もうなんかいつもヘラヘラしてるから、もう落ちるんちゃうかって、まあ思うんですけど、しっかりとね、真打ちになるんですよ。そこかな。で、さっき、茜のライバルとして出てきたからしくんと、ひかるちゃんも一緒に出た最初の大会があるんですけど、茜はね、一番簡単なジュゲムっていう題目で出るんですよ。ジュゲム、ジュゲム、五行の擦り切れのやつですね。あれ一本で勝負して、大会で優勝しろって師匠から言われて。で、まあ、練馬やこのからしくんとか、ね、コオラギヒカルちゃんはなんやねん、ジュゲムかよ、一番簡単なやつで誰でも知ってるやつやんってなるんですけど、これで優勝するっていうのもね、また熱い展開なんですよね。
なるほど
そこが好きか
ね。
な。
まずは、まあ、見たことない方は、ちょっとまず見ていただいて、まあ、
ま
落語
ず
について
ね、
ね。
アニメも楽しみにしといてほしいですね。
これを見て本当の落語見に行くのも楽しいですね。ここ
いや、
から入って、
本当に、
ね。
本当そうですよ。
さあ、そんな茜話、名言、ご紹介お願いします。
こちらですね。茜が気を働かせると書いて、気働き。このお客さんの感情だったりとか、何を求めてるのかっていう、目配り、気配り、心配りを学ぶために、居酒屋でバイトし始めるんですけども、そこの居酒屋の店長がですね、人に受けたきゃ、まず相手を受け入れろと。で、自分を出すより、まず相手を大事にしなきゃっていう、こちらの名言をご紹介させていただきます。
お願いします。
To be liked, accept others first. Before expressing yourself, value the person in front of you.
じゃあ私もちょっと練習させてください。To be liked, accept others first. Before expressing yourself, value the person in front of you.
素晴ら
い
しい。
や、なるほど。いや、素敵な名言ですよね。
ねえ。
これ、ちなみに英語で、外国の方に説明したら、この内容は響くんですか？こう、日本文化とこう、わびさびじゃないですけど、あるじゃないです。感情とか、こう、考え方、マインドっていうところが、やっぱりちょっと、
ありますよ。
ありますよね。このフレーズ内容っていうのは、海外の方にも、こう、伝わるというか、マインド的にあるんですか？
ありますね。やっぱりほら、名前を聞きたきゃ、まずお前が名乗れみたいな、何が欲しければ、まずお前が差し出せと。ね、ギブアンドテイクじゃなくて、ギバーズゲインっていうこの理念があったりとかね、いろんなところで。あります、あります。何かをして欲しかったら、やっぱり自分からしなさいっていう、この考えはどこにでもありますよ。
なるほどですね。じゃあ、これもぴったり海外の方にも伝わるということで。
そうですね。
なるほどですね。じゃあ、今一度最後に名言お願いします。
人に受けたきゃ、まずは相手を受け入れろ。自分を出すより、まず相手を大事にしなきゃ。To be liked, accept others first. Before expressing yourself, value the person in front of you.
なんか今年の目標に私もちょっとここも大切だなって改めて思いました。
そうですね。本当ですね。
さあ、次回はこのまた英語を学んでいきたいと思います。それ、黄色さん。
はい、それでは、
See
see you
later!
later.